受けるより与えることの幸せ。今マークが一番欲しいものは自転車でした。クラスの友達はみんな自分の自転車を持っているのです。時々貸してもらったりしましたが、あまり乗り回さないうちに返さなければなりませんでした。ですからみんなが乗った自転車の後ろにくっついて、いつもはあはあ言いながら一緒に走っていましたが、時々とても惨めな気分になりました。ある朝、お父さんが、
もうすぐクリスマスだね
と言いました。マークは窓から粉雪をじっと見つめていましたが、クリスマスのことなど考えてもいませんでした。というのも、少し前にお父さんが病気になり、1年ほど仕事を休んだので、お父さんもお母さんも今その埋め合わせに苦労していることを知っていたからでした。お母さんが、ね、マーク、あなたにプレゼントを買いましょうねと言いました。とマークは頭を振りました。
僕いらないよ。プレゼントを買うなんて今僕の家では大変なことだって分かっているから。
お母さんもお父さんもマークの塩らしい気持ちに心を痛めました。クリスマスの前夜がやってきました。マークはお手伝いをして貯めたお金で家族に小さなプレゼントを用意していました。喜んでもらえるといいなとワクワクしながらベッドに潜り込みました。さあ朝になりました。外は真っ白な銀世界です。目を覚ましたマークはクリスマスだと飛び起きると、つま先で歩いてそっと部屋から出ました。マークはこうしてプレゼントを覗きに行ってることを誰にも知られたくありませんでした。自転車がないのは分かっていました。もしがっかりした顔をうまく隠すことができなかったら、お父さんが悲しむと思ったのです。そっとリビングのドアを開けると、
あっ、
ツリーの横に赤色の自転車が置いてあります。胸がドキドキしています。お母さんが起きてきたので、マークは思わず抱きつきました。
どうして僕に自転車買うことできたの？
実はね、お父さんがあなたの欲しがっているものを買ってあげたいと、新しい手袋やマフラーを買うのを我慢して、お昼の食事も節約したようなの。それを聞いてマークは涙がこみ上げてきました。
お父さんがそんなにしなければいけなかったなんて、僕のために寒い思いをして出かけなければいけないなんて。
でもお父さんは満足してるんですって。受けるより与える方が幸せだということをお父さんは知ってるのね、とお母さんは優しく励ましてくれました。
ねえお母さん、僕これからもっとお手伝いをして働くよ。それでお父さんに温かい手袋やマフラーを買うことができるよね。
マークは嬉しそうにお母さんに約束しました。